藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。敦子先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。前回までは数字だけじゃないというテーマでお話をさせていただきました。数字はもちろん大事なんですけれども、数字だけで判断できないことというのは山ほどあるという話でしたね。
はい、それでは今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
そうしましたら、今まで全般的な話が多かったので業種別でお話をさせていただければと思います。
はい、では今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今日は第1弾、飲食業のお話をしたいと思います。
はい、飲食業と言いますとすごい分かりやすいですね。
そうですね、はい、まず皆さんがやりたいと思う業種なんじゃないでしょうか。
確かにイメージもしやすいですし、なんとなくできそうな感じがしますね。
はい、どこのお店に行っても儲かってそうに見えるじゃないですか。
そうですね、店員さんも何人かいらっしゃいますし、お店の方も忙しくしてるような、こう席もいっぱいいるような感じがいつもしますけれども。
そうですね、ただもう今日は結論から言ってしまいます。
はい、
飲食業ほど難しい業種はありません。
いきなり夢をかなぐり捨てたようなコメントありがとうございますと申しますのは、飲食業はイメージしてるほど簡単なものではないということでしょうか。
そうですね、もう理由は山ほどあるんですけれども、一つ話せば、例えば皆さんが玄人な気分ですよね。
確かにお店の批評を自分でしてみたり、
はい、
私ならこんなこだわりがあるとか、こうやりやすいというかイメージしやすいですね。
は
い、
そうですね、
はい、
なんか自分だったらこうするのにとかありませんか。
あります。
そうですよね、
はい、
それにそうですね、ライバルが多いですよね。
あ、そうですね、確かにラーメン屋さんなんかも新宿では激戦区って言われるほどたくさん並んでたりとか、ラーメンという一つの品目に対してたくさんのお客さんがいるはずなのに、それを取り合いしているようなイメージも確かにあるといえばありますね。
はい、そうですよね。しかも何でしょう、同業の飲食、例えば今のお話だとラーメン屋さんのライバルってラーメンだけじゃないんですよね。
例えばどのようなものがありますか。
そうですね、毎日ラーメン食べられないじゃないですか、いくら大好きでも。
はい、
でそうしたら、例えば今日はラーメンで明日はお蕎麦屋さんに行くかもしれません。
ああ、はい、はい、確かにうどんですとか、あと定食の安い牛丼ですとか、ああいうものも同じようにライバルといえばライバルですね。
はい、しかも例えばコンビニとかもそうなんですよね。
お弁当、
はい、
はい、
一瞬こう飲食業では確かにないんですけども、もうああいったコンビニエンスストアだったり、はい、お弁当屋さん、はい、さらには自分で作ってくる方もいらっしゃいますよね、ランチなんか。
確かにお弁当を持って来られる方っていうのも最近は増えたと聞きました。
そうですよね、
はい、
このようにライバルがものすごく多い。
はい、
今お話ししたことも重要なポイントなんですけれども、それ以上に大事な要素があります。
はい、と言いますのは、
飲食業は始める前に全ての勝負が決まってます。
そうなんですか。何かこう始めてから儲けていくっていうようなイメージがありますけれども。
いえいえ、とんでもないです。
その点について今回はもう少し深く敦子先生からお話を伺いたいと思います。
何か一つポイントを挙げるとすると、
はい、
立地ですね。
立地ですか。
はい、
意外なご回答ですが。
いえいえいえ、道一本違うだけで全く違います。
そうなんですか。そちらのエリアにいる方はいろんな道を通られると思いますが。
そうですね、実はこれうちのお客様で実際にあったケースなんですけども、
はい、
横浜の関内というエリアですね。
はい、
港未来の近いところです。
横浜スタジアムがあるあたり。
そうですね、あちらにお店を構えましたと。
はい、
あちらって多分イメージされると観光客が多いっていうイメージじゃないですか。
あ、そうですね、中華街も近いですし、はい、あの辺りには観光客の方がいつもいっぱいいるイメージがとってもありますが。
そうですよね、
はい、
実際に道一本向こうはそうだったんですよ。ただお客様が構えたお店っていうのはライバルが市役所だったんですよ。
市役所ですか。
はい、
意外な答えですね、こちらも
市役所の食堂が結構リーズナブルで美味しいということで。
意外や意外、まさか観光客ではなくて市役所の職員さんがそれではその食堂を使うようなターゲットになると。
はい、そうだったんですよ。
ところが 観光客をターゲットにそのお店は考えてしまったということなんでしょうか。
そうですね。
はい、で結果はどのようになりましたか。
そのお客様のところは正直かなり苦戦したんですけどもね、
はい、
やはりここは方向転換しないといけないということで、
はい、
入り口のアーケードを作り直しました。
それは大変だったんじゃないんでしょうか。
そうですね。要はおしゃれな店構えだったんですよ、高級路線の、
はい、
それをやはりカジュアルな入りやすい単価も低いというお店構えに変えました。
あ、確かに観光客ターゲットと市役所の職員さんターゲットでは全く客単価が違いますよね。
それでも一応その方向転換が功を奏して売り上げは伸びていったんですけどもね。
でしたらそのお店さんは今はちゃんと助かっては。
まあちょっとそこは言葉に濁しますけれども、
はい、
ただまあ要はやり直しただけで数百万かかったんですよ。
ああ、もうすごい大きな出費になってるんですね。
はい、そうですね。このようなことよくあるんですよね。
やはり道一本違うだけでそんなに重大な売り上げの差が出るという、
はい、
恐ろしいですね。
そうですね。
はい、
ですから自分のイメージだけで考えないで必ずリサーチはしてください。
例えばどのようなリサーチが必要ですか。
そうですね、実際に物件がすでにこの辺りでっていうのが決まっているのであればもうそこに張り付き、はいはい、人の流れ見てください。
あー、例えばこの時間はこういう人が歩く、
はい、
この時間はこういう人が歩くっていうのを何日かかけて見ることでお客さんの層が大体わかるというようなことで。
そういうことですね。
それではお客様を考えた上でリサーチをした上で立地を選ぶというところで、例えばイタリアンレストランをするとした場合はどのように考えていけばいいんでしょうか。
はい、例えばオフィス街を選んだとするじゃないですか、
はい、
そうしたらオフィス街歩いてる人ってどんな方々でしょうね。
まあ、OL さんとかあとはこうスーツを着た男性の方ですとか。
はい、そうですね、
はい、
そうするとやはりランチは充実しててほしいですよね。
そうですね、はい、安くて美味しくて、
はい、あとはまあ OL さんというのを想定した時に、まあ、ちょっとおしゃれなダイニングバーに夜になったらいいんじゃないですか。
いいですね。ちょっと寄って帰ってご飯を食べていこうかなみたいな。
そうですよね、
はい、そうなりますとそれが例えばイタリアンレストランをやろうと思って逆に住宅街に立地がありました、ここ借りちゃったっていう場合は、
はい、
どのように方向転換をしたらよろしいんでしょうか。
そうですね、住宅街にいらっしゃる歩いている方々っていうのはどんな方々でしょうね。
そうですね、お母様方ですとか主婦層が多いですね。あとお子様連れとか、
はい
はい、ファミリーの方ですね。
そうですね、そしたらやはりお得感がある。
なるほど、うん、こうお子様も OK。
そうですね、ある程度騒いでもそんなに目くじら立てられないような、
はい、
そんなカジュアルな店がいいんじゃないですか。
なるほど、あとランチにケーキがついてるとか。
そうですね、
はいはい、そういうサービスを、まあ、場所場所によって変えていくというような。
そうですね、
やっぱりそこまでやらないと。
立地があってその立地によって客層が決まるんですよ、
はい、
で客層が決まればその客層に合わせたコンセプトと、
はい、
この流れで必ず決めてほしいんです。
なるほど、例えばじゃあ自分が新宿の表通りに店を構えました、でもここでおしゃれなバーがしたいですっていう場合でもやはりそれはちゃんとやった方がいいという。
そうですね、
はい、そうなりますと例えばそのバーを作りたいと思ってその場所を借りました、ところがそこを通るのはオフィス街のおじさんばかりでバーには興味がないといったことになってしまったら
致命的ですね。
ああ、やはりそのような結果を招かないためにも始める前の準備段階としてその通りに誰が通るか、
はい、
ということは大切と。
はい、必ずですね、でコンセプトがすでにあるんであればそのコンセプトに見合った客層が行くところですよね、立地、それを選ぶべきなんですよ。
なるほど、でしたら逆におじさんがいっぱい通る道でしたら立ち飲み屋にしちゃおうっていうのは、
そういうこと、うん、
ありですか、
うん、そういうことですね。
あ、なるほどですね、やはり先ほどの横浜のお店さんじゃないんですけれども一回始めてしまうと確かに飲食店っていうのは改装したりするのにすごくお金がかかるような気がするんですけど。
はい、そうです。
例えば先ほど言ったバーを作りました、ところが誰も客が来ません、立ち飲み屋にしたいけど お金が、も
うお金がないっていう
ことになるわけです。恐ろしいですね。確かに、はい、始める前に勝負が決まってしまう感じはします、は
い、そうですね。
そうなりますと、例えばあのバーを作りたい、これから場所を借りますっていう場合は、じゃあそのバーに来てくれそうな人がいっぱいいるエリアを探すとか、
はい、
そういうのはありなん
ですね。そうですね。
あ、
ただ立地選ぶと高いので。
確かにそうですね、
はい
はい、ですとその資金の上で立地にかけるか、それともこの立地を落としてでも客層にかけるか、
はい、
どちらか
っていう。そうですね。
なるほどです。はい、やはりあの飲食店って始めてしまったら、もうそのお店ってなかなか変えるのは難しいと。
そうですね。
ではあの実際にこちらの事業を始めたとしまして、まあ、飲食店を始めました。でその次段階ですよね。じゃあこういうお店を作ろう、ここに作ろうと思った時に、それを具体的にどのような手順、どのような数字を作っていけばいいのかっていう疑問が今ちょっと湧いたんですけど、
はい、じゃあそのあたりは次回にお話しさせていただければと思います。
はい、わかりました。佐藤敦子先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。